こんにちは、ハルトです。ナイナートゥイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。Just Keep Buying、自動的に富が増え続けるお金と時間の法則派、データサイエンティストで資産運用会社に携わるニック・マジューリが、執筆したパーソナルファイナンスと長期投資の実践書きです。本書の目的は、市場、予測や有効の投資術に頼らず、貯蓄と投資を習慣化することで資産形成をより確実に進める道筋を示すことにあります中心にあるのは、ただ買い続けるというシンプルな原則で重要なのはいつ買うかではなく、買い続けられる仕組みを作ることだと説きます。さらに節約か収入増加、住居購入はどう判断するか、借金をどう扱うか、そしてリタイアの考え方まで生活設計全体をデータの視点で整理します。お金だけでなく時間の自由を最終目標に据える点も特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、貯金か投資かは手元資金の段階で最適解が変わる。本書はいきなり投資の銘柄選びにいるのではなく、まず今の自分は貯金を優先すべきか、それとも投資を優先すべきかという出発点を整理します。生活防衛の現金余力が乏しい段階では、投資リターンの期待値よりも手元資金がことごときるリスクを下げることの価値が大きくなります。一方で、ある程度の余力ができるとインフレや機会損失の影響を受けやすくなり、投資によって人的資本を加入資本へ移す意義が高まります。ここで重要なのは二者択一ではなく、時点によって配分の最適解が動くという捉え方です。貯蓄率の目標も一律の正解を押し付けるのではなく、自分の資質構造と将来の選択肢に照らして決める必要があると示唆します。こうした整理は、投資を始める前の不安を減らし、継続可能なペースを作るための土台になります。次に、節約万能論を超えて収入と支出の両面から資産形成を設計する。資産形成の助言は支出を削れだけによりがちですが、本書は、それが万能ではないことをデータ思考で捉え直します。生活の満足度を損なうほどの節約は長続きしにくく、ある段階からは収入を増やすと、利組みの方が資産形成に効く局面が出てきます。そのために著者は、支出最適化と収入向上を対立軸にせず、組み合わせて設計する発想を促します。また、お金の使い方にも焦点があり、罪悪感なく使うためのルール作りが投資の継続と両立することを示します。重要なのは我慢ではなく仕組みです。例えば、生活の質を上げたいときも全額を消費に回すのではなく、一定割合を貯蓄や投資に回すことで将来の選択肢を守りながら現在の満足度も得やすくなります。この章立てはお金の問題を意志の強さではなく再現可能な行動設計として扱う点で、パーソナルファイナンスの入門にも中級者の再点検にも役立ちます。さらに、借金と住宅購入を感情ではなく条件と時間軸で判断する。本書は借金は悪という単純な価値判断を避け、どんな負債が家計を壊し、どんな負債が人生の選択肢を広げるかを切り分けて考えます。金利や返済能力、代替手段の有無など、条件を踏まえて判断すべきだという立場で、クレジットカードの高金利負債のように避けたいものと、教育投資や住居のように検討余地があるものを同列に扱わないよう促します。住宅についても買うか借りるかの議論をいつ買うか、どの程度の負担で買うかへと分解します。住居は純粋な投資商品ではなく、生活の安定や心理的満足といった要素も含むため、数字だけで結論を出しにくい領域です。だからこそ本書は、頭金をどう貯めるか、どのくらいの期間で使う予定かといった時間軸の設定外視決定を左右すると示します。結果として住宅や負債をなんとなくの世間体で決めず、自分の資産形成計画の一部として整合させる視点が得られます。そして、投資の革新は市場予測ではなく、継続して買い続ける仕組み、Just Keep Buying という題名が示す通り、本書の中心メッセージは、市場の上下や最適なタイミング探しに振り回されず、資産を継続的に購入し続けることです。いつ買うか、お当てる難しさよりも早く市場に参加し途中でやめないことの重要性を強調します。その上で、資産クラスの選び方も万能化を断言せず、株式、債券、不動産やあれ等の特徴を整理しつつ、自分が継続できる形に落とし込むことが要点になります。また、個別株への過度な依存を戒め、分散と再現性を重視する姿勢も本書の実務的な特徴です。初心者にとっては何を買うかの前に、どう続けるかを設計するという視点が得られ、経験者にとっては余計な売買や情報摂取で複雑化した運用を、 シンプルな行動原則に戻すきっかけになります投資を技術ではなく習慣として捉えることで、長期の複利を味方につける設計思想が一貫しています。最後に、リタイアは金額目標ではなく、支出管理と時間の自由で考える。本書は資産形成のゴールをただの資産主体の高ではなく自分の時間を取り戻すこととして位置づけます。そのためにリタイアや経済的自立の議論では支出と資産の関係を軸にした考え方が登場します。代表的な考え方として年間支出に対する必要資産の目安が紹介される一方でそれを絶対視するのではなく、自分の生活費の構造や将来の支出の変化を踏まえて使うべきだという文脈で語られます。また、いつリタイアできるかを判断するには収入投資の積み上げ支出の見通しを一体で扱う必要があり、生活の満足度を保ちながら目標に近づくことが大切だと示唆します。さらにファイルのような流行の枠組みをそのまま理想化するのではなく、早期リタイアの地に何をしたいのか、その時間をどう使うのか、こういう目的側の検討が欠かせない点も本書の特色です。お金を手段として扱い、人生の自由度を最大化するという視点が全体を占めています。結論として、本書は投資の成功を司教の読みや特別な才能ではなく再現可能な行動の積み重ねとして捉え直したい人に向きます。これから新NISAなどを機に投資を始める初心者には、何を買う改善に生活防衛資金と投資の優先順位、そして続ける仕組みを作る重要性を教えてくれます。すでに運用経験がある人にとっても、個別株やタイミング狙いで複雑になった意思決定をデータに沿ったシンプルな原則へ戻す再点検になるはずです。実務面では支出の最適化、収入向上、住宅や借金の判断、リタイアの考え方までを一つの生活設計として接続できる点が利益です。投資の投資本と比べて際立つのは、ただ買い続けるという単純な結論に至るまでのみ血筋が直感ではなく、データと論理の形で整理されていること、そしてお金の目的を時間の自由へ結びつけていることです。読後には余計な不安と売買を減らし、淡々と積み上げるための判断軸が手に入ります。ご支援いただける場合はニックマジュリ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。